三四郎のオールナイトニッポンポッドキャスト。
今週もごめんなさい、ドラマの話です、すいません。腹立つ、菅田将暉くんよりもしてるんじゃない、ドラマの話。
菅田将暉なめんな。
いやでも菅田くんよりもしてるよね。
あ、話やね。
あ、そうそうそう、うん、そうそう、あの、ね、日曜劇場 99.9 でね、うん、あの、まあ、あの出演したんだけれども、まあ、さっき言ったように連続放火魔の容疑者で、うん、その容疑者なんだけれども、
当たり前のように言
ってる。そうそうそう。うん、松潤がね、はい、弁護士で、うん、その、僕のことを探すわけよ、容疑者をね。うん、探すんだけれども、もう、亡くなっているという。うん、だから一番最初、家で登場。散々、宣伝はね、していただいたんですけれども、まさかの家で登場っていうの。
初登場、
はい。そうなんですよね。まあ、それで、家を撮る。ってことでね、その ドラマでね、うん、家の写真を撮るってことで、うんうん、どこで撮るのかなって、まあその事務所とかかなと思ったら、うん、まあ緑山スタジオ来てくださいと、ドラマをね、うん、撮っているスタジオがあるんですけれども、うん、ね、緑山スタジオとかはもうその結構遠いわけよね、うん、その都心からも2時間半ぐらいタクシーとかなんだ、うん、これで行ってね、うん、そのドラマ、それみんなで行って、しかもそのマネージャー2人連れて行ったんだよね、うん、僕と3人で、うん、そのいつもの安住とバラエティ班の安住と、うんうん、あともう1人がそのドラマの仕事を取ってくるマネージャーさん、
何ですか、
そう、ドラマの仕事を取ってくるマネージャーさんが担当でいるんですよね、そうそうそう、がいて、その3人で、うん、緑山スタジオ行って、うん、そうそう、芸人さんにもドラマの仕事を、ね、取ってきた石本さんのね、あ、ドローンズ石本さんのマネージャーさんで、そうそうそうそう、いる、マセキの人です。
誰ですか、
はい、マセキの人でいるんですけど、
大場さん、
大場さんです、
はい、
大場さんで、おじさんのね、そう、40歳もう元僕らの一番最初のマネージャーなん
で、そう、うん、一番最初の、
そうそう、
ちょっと大きめのね、
そうそうそうそう、それでまあちょっとそれまあ緑山スタジオ行くんだけれども、うん、タクシーの中でまあなんかちょっと歯切れが悪いっていうか、まあありがたいんですけどみたいな、僕もね、うん、ありがたいんだけど、うん、そのおばさんも、もう、まあなって、僕何も言ってないんだよ、
うん、
何も言ってないんだけど、まあまあこれも仕事だからなとか言って、まあ、いやありがたいっすよ、
ね、いや、仕事として言ってるよね、
まあ、もう確かに家だけれどもよ、まあわかるけど、もうこれも仕事だから、よく分かってますよって、おじさんのね、
そう、
43ぐらいのね、
おばさんね、
そうそうそう、
そういう喋り方
でね、いいですよって言うんだけれども、まあ、それいいんだけどさ、うん、その3人で行くっていうのがね、うん、ちょっと恥ずかしいわけよ、あの、その3人の夫人でね、うん、行くんだよね、あのドラマの撮影にね、うん、でも俺家だよと思ってさ普通の出演者でもさ、マネージャー1人ぐらいなのにさ、はいはい、2人でさ、もう意気揚々と行って満を持して、うん、あの楽屋あるんだけどさ、うん、楽屋がもう結構デカめの楽屋で、もう入ったら2つに区切られてて、
うん、
でっかい楽屋だけどね、ああ、中入ったら2つに区切られてて、うん、座敷で、うん、もう1つの楽屋がひょっこり班だったのね、
おー、
あれってちょっとおかしいじゃん、意気揚々と言ったものの、うん、99.9 嬉しいなと思って言ったものの、うん、ひょっこりはんいるし、うん、あ、ひょっこりはんも出れるぐらいなんだと思って、一気にプレミア感がね全然なくなってさ、おいとは思ったよね、ちょっと待ってよって言って
、うん、いいだろ別に、
いやいや、もういいけれども、ちょっと残念感あるじゃん、やっぱドラマのあんまり芸人さんとか出ない中に出るって思ったんだけど、
そっかそっか、
ひょっこりはんいるのかと思って、それでまあ普通に楽屋でずっとまあちょっと疲れてたから横になったりして2時間ぐらい待ってたね、ずっと、だけれども一回もひょっこりはん絶対後輩なのに挨拶来ないの、え、いや絶対後輩なのね、なんでいるのね、絶対確実に隣の部屋から物音は聞こえるから絶対いるのにもかかわらず全然ひょっこり来ないの挨拶に、
ひょっこり
来てもいいわけじゃん、
ひょっこり来ない、
うん、絶対バカにしてるでしょ家ってこと家だから来ない、いやいやいや、家でも来なきゃいけないよ、芸人として先輩だから
そこにいるんだからね、
そうそうそう、何なのこいつと思って、そんな虐げられる家だとと思って全然そう来ないし、
うん
うん、それでまあ2時間ぐらいして、うん、あ、じゃあこちらへと、出番ですって言われて、スタッフさんが、うん、ちょっと恥ずかしいんだよ、それ、うん、出番です、家の写真撮りだよねと、衣装部屋、行ったんですけど、衣装部屋行ったらその服が うん、5ポーズぐらい用意してあって、そう上のね、うん、そう上着ね、うん、どれにしましょうかって、いやいや家だからと思ったんだけど、まあまあ小宮さんらしい方がいいからって青いやつね、はいはいはい、で青いやつでもかなりグラデーションで、もうその薄い青からどんどん濃い青までみたいな、そうありがたいなと思ってた、はいはいはい、しかもそのメガネも何ポーズもあってさ、うん、こっちの方がいいんじゃないですかとか、うん、こっちの方が放課間っぽいなみたいな、あでもみたい、一瞬怖かったのが、うん、あメガネなしの方が一番いいかも、いや待ってくれよって、メガネなしが一番連続放課間っぽいってちょっと悪口、メガネなしがいいかも、目つき悪いけれども、うんうんうん、せめてちょっとメガネはね、うん、かけさせてくれよ、そんな言い分ないだろうと思ってそうそう、それでまあ、うん、あのメガネかけて、うん、それでまあじゃあスタンバイお願いしますって、あちょっと出演者控室でちょっとお待ちくださいって、うん、ちょっと待ってたね、出演者控室で、うん、控室で待ってたら、そこにあの歴ミュージシャンの歴史の、うん、池田孝文さん、アフロの方がいて、
う
ん
はいはいはいはい、
そこをいじってきて、ドッキリだと思ったでしょって、うん、何のことだか分かんなかった、ああそれでドッキリだと思ったでしょ、ああえ何ですかとか、いやその 99.9 年ドラマってすごいじゃんって、うん、ドッキリだと思ったでしょいやいやもうもうそうですけど、ね、いやいやまあドッキリだとね、まあまあ確かに思いましたけれどもって、ああああえなんでこんなちょいちょいぐらいにしか出てない人にいじられるんだと思って、
やめろお前、いやいや
めっちゃいじる、いやいや、ね、松潤とかだったんですね、全然わかるよ、いやなんで歴史の池田孝文さんいやいや僕ら側でしょって、ひょっこりはんとか僕ら側でオファーでしょって思ってたんだけれども、うん、でも結構出てるらしいね、でも
99.9 にはあの毎
回、ね、そうか、ね、結構出られてるっていうのは、うん、分かるけど、ちょっとなんかおかしいなと思って、うん、アイドリングトークもないままね、一番最初あればいいよ、うん、そう徐々に徐々にだったら分かる
し、そうか
そうか、まあそんな中を飲んだよと思いながら、うん、まあじゃあ出番ですみたいに言われて、あそうですかって言って出て行って、うん、そしたらその歴史 の池田さんとか、うん、あの出演者とかが、うん、あの集まって、まあ うん、そこらあそこで、繰り広げられるドラマの、ねうん、内容が見た、うん、あの明るいスタジオとは真逆の方向連れてかれて、うん、その自動販売機の隣のところで、あじゃあ今から写真撮ります、えここですかってあの背景真っ白なんでこれで行きましょうって家をね、そうあのえ緑山スタジオ来た意味あるいや魔石芸能者なめちゃ困るよ、魔石芸能者の事務所にも背景白あるよなんなら別にどこのスタジオでもあるし、ね、どこの局にもあるし、ね、なんなら僕ん家にもあるしね、別にな
んなら板立ててくれればね、
そうそうそう、
どこでも別に
そう鷺の宮の方にもあるしね、
鷺の宮にもあるよ、
そうそう、いやだからさ、うんと思ってここでって、うん、まあでも監督が見るってことで、うん、監督がお忙しいっていうのでまあチェックが入るみたいな感じで、あそうなんだと思って、うん、まあ始まるんですけど、まあ写真撮ります、まあ結構でっかいカメラで、うん、じゃあまあ家なんでって、うん、あの確認ね、あの表情は硬い感じで お願いしますみたいな感じで、うん、じゃあ分かりましたって、まああの写真だからもう、うんまあ、じっとしてるんでもうまあ難しい感じなのかなとかね、うん、あともう結構あのモデルさんとかもさ、うん、1個の写真、うん、あのワンページあのファッション誌のさ、うん、ワンページでもさ、うん、もう何百枚も撮るみたいな聞いてるじゃん、はいはいはいはい、だから結構撮るのかなと思ってさ、うん、でもまあパターンとかないじゃん、怖い顔のパターンとか、
う
ん、
そうだね、
だからどうしよう、でもかあの微妙な、うん、あの変化とかを見せなきゃいけないのかなとか考えてたりして、うんうんうん、どうしようかなと考え始めたらすぐ終わって40秒ぐらいで終わって、はい終わりそうでもなかった、ファッション誌のそっちのそれでもない、カシャカシャカシャカシャカシャ、もう数えれたもんね、6枚6枚カシャカシャカシャカシャカシャ、はいお疲れ様です、2時間半で一応いやいやいや、ありがたいんだよ別に、2時間半かけて緑山マッサージありがたいんですけど、うん、そうそう
40秒
で終わるんだけど、その間も、うん、あの監督さんはずっとにらみ聞かせ、おいい、うん、いい表情だみたいな言ってくれるんだよね、うんうん、そうです、うん、いいですいいですみたいな言ってるけど、うん、別に変化してないけど、もう監督前としてこうやってね見てそうそうそう、うん、それで見て、うん、あそうもう終わって、あれこれで終わりですかみたいな感じで、うん、終わって、まあスタッフさんもちょっとまあにやけててさすがにね、うん、にやけるよねこれ、
そうそうだね、
うん、一番早いんじゃないですかね多分今までの人生でみたいな感じになっててでもあっち的も悪いと思ったのか、うん、終わった後もすぐね、うん、あ ケータリングがあるんで、ケータリング食べて。撮りたい放題です。
いやいや、それはもうバラエティでもあるんで分かりますよと思って。で、しかもこれさ、ケータリングを食べてたらさ、普通になんかさ、癒やしいやつみたいな感じじゃん。その撮影の合間とかに食べるやつじゃん。
40秒で、ね。
そう、撮影終わってからとかじゃないもん。普通。あと食えてないわけでもないしさ、こっちを腹立ってさ。しかも食べてる時間の方が絶対長いしね。労働の時間より。
いや、まあ確かにね。
そうそうそう。うん、そうなんですよ。移動がもう2時間半で、待ちが2時間で。
うわぁ、そんな待ったんだ。
撮影40秒。
三四郎のオールナイトニッポンポッドキャスト。
うん、月曜日ね、うん、勇者あーのナレーションがさ、いつもあんだけど、
うん、
15分で終わるナレーションね、
うん、
そう、あれがね、そうそう、15分で終わるんだけどさ、うん、そう、あれがなければその休みなのにっていう時が、まあ、多々あるんだよね。
で、前も言ったけれどもさ、それもありがたい仕事だから、ね、なんだろ
う
ね、
そう、この間もそれなんだよね、うん、でそのせめて2本撮りにしてさ、2週に1回とかにしてほしいんだけどさ、まあそうそう、1週撮りなのね。
それはもう関係、なんかの関係上ってこと、
ね、自転車操業だから、あそこはも
う
撮って出して大変だから、
う
んうん、でももうこっちも、まあ、テレ東でさ、レギュラーのね、青春高校3年 C 組も始まるっつうのに、
うん、
15分のナレーションいつまでも撮らせやがって。
いや、調子乗りすぎだよ。いやいや、何、青春高校
MC よ、
MC が
青春高校レギュラーよ。
調子乗っちゃったじゃん。
メンバー豪華だぜ、
う
ん、MC 陣、
そうそうそう、
言いましょうか。月曜日がね、いやいや、メイプル超合金、
ね、いるかもしんないから、
はい、火曜日がバイキングの小峠さんと、はいはい、千鳥さんが隔週、
うん、
で水曜日が僕ら三四郎ね、で木曜日がおぎやはぎさんとバカリズムさんが隔週、
うん、
で金曜日が、日村さん、バナナマンの、
うんうんうん、
そして、NGT48 の中井梨花さんが、まあ、入るっていうね、副担任に入るっていう、こんな豪華な番組が始まるっつうのに月曜15分のナレーション。
いやいや、それも一個の、ね、仕事だから大事にしていかないと。
まあまあまあ、たまにはいいかと思ってさ、うん、まあまあ今日のメールテーマじゃないけど、たまにはまあ15分のナレーションでもいいだろう。
いや、たまにはって、
まあまあまあまあ、
で、
まあま
あ、
その日もね、15分で、まあ、案の定終わってさ、その暇だからどうしようかなと思ったんだけど、その微妙なんだよね、
うん、
時間が、
うん、
その3時15分に終わるから、
夕方の3時、
そうそうそうそう、うん、だからなんかね、もうちょっと1時とか12時とかだったらここからどっか行こうとかあるけどさ、微妙なんだよ。で、まあ後輩はバイトとかライブとかあるだろうからあんまり来てくれないし、じゃあどうしようかなと思って、ちょっと買い物行こうかなと思って、新宿行こうと思って、うん、でもなんかまあ誰か後輩いねえかなと思って、あーすぐ来れるやついたわと思って、
うん、
ラブレターズの塚本ね、
お
あいつバイトやってないからさ、
あ、そうなの、
そうそうそうそう、うん、でライブも結構絞ってるからすぐ来てくれるのよ、
うん、
でチャリで来てくれて、
うんうん、
で俺が新宿の伊勢丹麺にね、うん、2階によく行くからさ、で
生意気だな本当に。伊勢丹麺、
伊勢丹麺、伊勢丹麺のセカンドフロアね。
で服を買うの、
そうそうそうそう、
暇になったら、
そう、
ブラブラブラブラ、 GU とかでいいっしょ、もうあいさん。伊勢丹麺、
そうなの、そこで、
まあ、H&M とかもあるじゃんね、あそこの近くに。その方が安いじゃん。
行かない、行かないな、
行かない、
伊勢丹麺でしか買わないな。そうすんで、まあ伊勢丹麺で待ち合わせ、
うん、
したらその伊勢丹麺のエスカレーター前にハゲのアメカジね、
うん、
塚本、ハゲのアメカジがいて、ね、そうそうそうそう、アメカジで来んなやと思ったんだけど、うんうん、まあまあまあ、なんかその本物とね触れ合う機会もないだろうし、経験値積ませてやるかと思ってさ、
なんだよ、
で塚本と一緒に2回行ったんだよ、
本物と触れ合う機会、
本物の服とさ、
うん、伊勢丹のね、
そうそうそうそう、
服はね、本物だからね、
本物じゃん、うん、セカンドフロアなんて、
でお前が言うなって話で、
うん、で2回行ってさ、でいろいろ見てて、まあいいのがあってさ、
うん、
コート一目惚れしたよね。まあ、うんうん、いいのがあって、うんうん、まあ、それがまあ6万だったんだけど、
うん、
まあ青春高校の MC も始まるからこれぐらい余裕だろうと思ってすぐ買って、うん、
買った、
でそれです
ぐ買った、
そうそうそうそう、
青春高校そんなに柄いいっては思わないよ別に。
いやいや、でもレギュラーだよ、だって、まあ、まあだ MC だよ、
うん、でもテレ東だぜ。
いやだってあんな豪華なメンツだよ。
まあまあそうだけれど、そこにもやっぱね差があると思いますから、ね、余裕
でしょ。
いやそれと一緒なわけないだろ。
となんか
劇的に違えんだよ多分、うん、ぶっちぎりで違えよ。
いやだからそのまあでも6万でもうもういろいろ買った方がいいかと思って、じゃあ靴も買おうと思って、いやいや靴もいいのあったんで
いろいろ買った方がいい。
でその靴もいいのあったから、これ靴買おうと思ってちょっと試着する間に、なんか塚本がさ、なんかめちゃくちゃかっこいいポーターのカバンを見つけて、おおこれいいなみたいなこと言ってた、うんうん、いやいや無理だろお前じゃと思ってさ
ポーターだったらいけるっしょ。ポーターだったら3万ぐらいでしょ。
いやいや、
なんポーターの何のバッグ？
2階にあるポーターのバッグよ。で見たことない。
3万ぐらいじゃん。
めちゃくちゃかっこいいんだよ。うん、見たことないの。
うん、見たことなくて、だってまあね。
でコラボしててさ。
ラブレターズはまあまあね。
ブランドと。
売れ。
いやいやいやいや、まあまあ、だって MC やってねえじゃん。だ買えねえだろだお前買えねえよと思ったんだけど、
めちゃくちゃだなお前。
でなんか値段調べてもらってさ、どこにもないから書いてないから、うん、で店員さんがなんか紙に書いて持ってきたんだけどさ、うん、塚本がなんか値段見ながらなんかうんうんみたいなうなずいてんだよ。
あそうか、
いくらあれれと思って、いくらぐらいなんですか、意外といけんのかと思ったら、うん、いくらだったっつったら10万でしたとか言って無理っす。
ああまあまあまあね、
きつい顔してんのね。
10万だったね。
でまあまあまあまあ、ね、
なんだ僕らだってねきついもん、ね、
いやそうでしょ、うん、だからうんうんうんの顔なんだったんだよと思ったんだけど、
うん、いけると思った
の。なんか分かんないけど、
店員さんもいるから
手前ね、そうそうそう、
うんうんうんとしとかないとって。まだいける
そう、うんうんうん、
いけないことはないなみたいな。
まだなんか続いててさ、うんうんうんの後ね、うん、10万でしたね、苦い顔はしたんだけど、その後なんか、うん、後引けなくなったのか分かんないから、うん、これの色違いありますとか言って、
うん、
なんか聞いちゃって、うん、いやいや買えないじゃん、買えないのに急に色違いありますみたいなやって、え大丈夫と思って。色違いでも値段一緒だからね。
うん、まあそうだよね、
絶対無理だから、う
ん、いやわかんないよ、多分ね買えるかもしれないじゃん、もし
かして。いや買えない、だって MC やってねえんだから。
MC やってないからって別にね、違う仕事があるかもしれない。
あいつがあっちにありますよみたいな、うん、あの店員さんに連れてかれちゃってさ、うわバカだと思って、
うん、
やべ鏡の前とか連れて帰っちゃってさ、しょってみますみたいに言われちゃって、うんうんうん、いやバカだなあいつと思って助けてくださいみたいな顔はされたんだけどさ、俺を無視してさ、試着があるから靴のねで俺はまあその間にその4万の靴買って、うん、でそのまあお会計終わってさ、あれ塚本どこ行ったのかなと思ったら、なんかエスカレーターの下りのエスカレーターの前に突ったってのね、
うん、
お前なんだよこいつと思って結局買ってないし、
あ買ってない
なんか、
まあね、買えなかったんで
しょう、
ね、
店員さんのお手を煩わせやがって何なんだよ
お前は、伊勢丹があれ喋るんで
何をしに来たんだよ
伊勢丹の
まあまあまだお前には早かったなと思ってさ、うん、まあまあでもこれが伊勢丹だからなまあいい経験になったろ、
どの立場で喋ってんだ
よ飯でも食いに行くぞと思って、うん、で飯でも食いに行くぞと思ったら、
いい経験になったろ、
いやちょっと今日無理なんすよねみたいな、
うん、
なんか塚本が言って、どうしたのって、うん、これからの事務所の社長とこれからのラブレターズについて話し合う会議があるんでって言われて、それは大事だっつって、
うんうん、
じゃあ行けと、
うん、
で、まあ、行かせて、じゃあ代わりになんか誰かいねえかなと思ったら、ゾフィーの上田にちょっと連絡しようと思って、うん、ゾフィーの上田ちょっと最近はね、ちょっと、レスポンスが悪いから、
うん、
あんまり来てくんないからちょっとね、可愛がってる後輩のリストから一回外してたんだけど、
うん、
ちょっと最後のチャンスだぞと思って電話したら、
そうだなおい
出てくれて、うん、で来てくれて、
うん、
大丈夫ですよみたいな、で塚本の代わりに新しいハゲが来て、でそれでじゃあどうしようか飯食いに行こうか、飯食いに行こうって言って、まあ、6時だったからさ、うん、ちょっとね飯食う前にちょっとまあ時間あるから映画見ようと思って、じゃあ映画見よう、何見たいって言ったら、うん、シェイプオブウォーターみたいな、
うん、
シェイプオブウォーターって恋愛系なのね、何が悲しくてこのハゲの後輩と恋愛映画見に行かなきゃいけない
誰もいなくなるぞ周りから。
でピクサーのリメンバーミー見ようっつって、
うん、
でリメンバーミー見たんだよ。でその予告始まって本編始まると思ってたらさ、うん、オラフが出てきて、
うん、
なんかピクサーとかディズニーとかって短編を流すんだよね最初に、
うんうん、
でなんか俺アナ雪のその後みたいな感じだったんだけど、その短編の映画がね、そう、うん、アナと雪の女王、アナ雪見てないの俺、
うん、
アナ雪見てないからさ、その知らないやつらのその後見せられてもさ知らねえよ、
うん、
しょうがねえから、でも見るじゃん、
見てなかったね、
そうしょうがねえから見てたね、うん、 結構面白いのね。
面白くて。知らなくても。
そう。うん、で、あの本編のリメンバーミューはもちろん面白い、うんうんうん。で、横向いたゾフィーの上田も静かに泣いてて。まあ、最高最高。やっぱピクサー間違いないわと思ってさ。うん、で、その後寿司屋行ってさ、寿司も最高で。なんかアナ雪のね、後日談であんな面白いんだったら、アナと雪の女王相当面白いんじゃねえかって。
まあまあまあ、後日談でそんなにね、楽しめるんだったら、そりゃそうだよ。
今度 DVD 書いて見ようぜ、一緒に、つって、うん。で、まあまあ、もう、
寿司もね。会話ものんき
寿司も最高で。
寿司もね、食ってるし。
うん。で、半日で15万使って。最高の半日休みでした。
すごい、めちゃくちゃ金使ったじゃん。
最高。うわ。コート、靴で10万で、寿司3万で。いやいや
絶対死ぬでしょ。
お前三四郎のオールナイトニッポンポッドキャスト。
三四郎の間です。
小宮です。
二人でオールナイトニッポンゼロをやってます。
面白いお話をいっぱいしているので驚くと思います。だから聞いてください。お笑い最前線のラジオやで。これほんま私はただの天才バイ。
三四郎のオールナイトニッポンゼロは毎週金曜深夜3時から
やったるでー。